Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
みなさん、こんにちは。
ハロ
ー。土曜日、お昼前のひととき、何してましたか？今日もおしゃべりブランチの時間がやってきました。これからは国を越えて、素敵な地球人が私たちの星を語り合う、ファンキートークでお楽しみください。お相手はチアリーナと、
アニアです。
さあ、1月も第3週ということですね。
そうですね、はい。うん、
今日はね、1、2、1だよ。
1、2、1。
でも、アニアは1、2、1、2なんだよね。
1212、うん、1212頑張って水泳してます。はい、
水泳しましたか。
はい、
しました。早くも、
もちろん
素晴らしい。
あの屋内素晴らしい。あのじゃなくて屋内、あの初水泳してきました。
どのくらい泳いできました？
あんまりあのできなかったんです。あのちょっとだけ、あの400メートルぐらい。
ちょっとだけ400ですか。
はい、いや、あの目標1キロだから。まず
そうですか。
でもそれもちょっと短いですね。本当はあの2キロでも、まだまだこれからですから、はい、頑張ります。
すごいな。
はい、
そうそう、先週聞き忘れたんですけど、
はい、
今年の目標はどうでしょうか？
今年の目標、今年の目標は焦らない。
おー、いいことです。
はい、あのちゃんと大事に生きると。
生きると、
はい、
あと深いですね。
余計なもの捨てる
捨てる、
捨てたい。もう片付けたい。もう本当もうやばい。
いや、いい
すみません、こんなことをラジオで言って。どうですか？
いや、でもやっぱり断捨離ってね、必要なんだなと思います。
あのもう相当必要と思います。
やっぱり断捨離していらないものを捨てないと新しいものが入ってこない。
そうなんです。
そうすると新しい知恵、新しい空気が入ってこないと、よどむんですって。
さすがチアリーナ、よくまとめます。
深い。
でチアリーナはどっちか。
私もね、断捨離はね、今年のスリーポイントの一つなんですよ。
あと二つは、
あと二つはやっぱり今を大事にする、すごく大事だなと思ったものをちょっとね、発見することができたので。
なるほどね。
あとはやっぱり体をね、厳しくちょっともう一回鍛え直そうかな。
またですか？もっと厳しく、どこまでなるか。
質に戻るというか、
オリンピック目指すか。チアリーナ
目指すところがね、低いんですけども。でもちょっとこうやっぱり去年のレベルまではやっぱりもう一回戻したいなって気もしますね。まあ目標がね、達成できるかどうか分かりません。
1212、
頑張りましょう。
頑張りましょう。
はい、今日のオープニングナンバーお願いします。
はい、今日のオープニングナンバーは、アンボーグの、ナンバーなんですけども、 Free Your Mind。
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
さあ、今日のオープニングナンバーは Free Your Mind でしたよ。
そうですね、あの、自由な考え方を持とうという意味なんですけど、はい、
確かにあの旅人にとってはいいなって思いました。
そうです、そうです。だってあの自分の肌色とか相手の肌色は違うこともあり得るわけですよね。だからそうだから悪いとか、そうだから怖いとか、そういうこと言わないで、あのまず人間見るためにいろんな人いるよ、この地球の上にっていう意味の曲なんですよね。
まさにぴったりですね。
そうですね、はい。
さあ、先週はアニャの正月の様子とか、そして私の年末年始の南半球の話をしたわけですけども、今日は私の旅日記第2弾と。
いいですね。
いうことで、まあ、南半球の様子をお届けしていきたいと思います。
はい、
まあ、あの先週はね、一人旅ということで頑張った様子をお届けしたんですよ。頑張ったんですよ。
素晴らしい。
私なりに、
いいですね、はい。
今日はね、ちょっとグループで行ったところをご紹介しようと思うんですが、まずは1箇所目、フィッシュマーケット行ってきました。
はい、そのフィッシュマーケットというと、はい、どこの
ものですか？これはね、シドニーの南半球最大規模を誇っていまして、世界で3番目に大きな市場なんですよ。
そうですか。
はい、シドニーが世界に3番目。
3番目。
さあ、一番大きなところはどこでしょうか？
それは東京の築地でしょう。
ピンポンピンポン、
はい、
築地なんですよね。
そうですよ、もちろんですよ。有名です。
そうなんですね。
だから1なんだから有名なんです。
やっぱりそうなんです。
そうですよ、
素晴らしい。
そうなんですよ。
さあ、2位はどこでしょう？
2位はハンブルク、
メキシコだって。
あ、そうですか。
やっぱり世界でも結構名だたるところはね、あーという、お魚食べてるなっていう国ですよね。
確かに食べてるんですね。
ヨーロッパにもありますよね。
あります、あります、もちろん。だからあのきっとパリのフィッシュマーケットも絶対あると思うし、ロンドンもあると思うし、ドイツでいうと、まあ、ハンブルクがまず浮かんでくるので、はい、なんですが、さすがに多分太平洋とか、その そうですね、もっともっと食べられてるわけですから、うん、それは納得しますね。
そうですね、
はいはい、
さあそんな、ね、シドニーのフィッシュマーケットなんですけど、まあ、とにかく世界で3番目とは言っても大きいです。
大きい、
はあ、もう見たことのないような魚たちがいっぱい泳いでますし、
まず教えてください、これは屋内ですか屋外ですか、どういう
屋内に基本的にはあるんですけど、屋外にも、まあ、露店というのかな、個人的な営業しているお店がもう山とあるわけですよ。
なるほど、それは何、まず素材の魚お魚を売ったりして、うん、でそのちょっと立ち食いできるようなもあるんですね。
そうですね、はい、業務用としての、まあ、競りですね、
はいはいはい、
競りをするところが、はい、もうすごい大きなところがあって、それとはまず別に個人的に、要するに、まあ、お魚を買いに来るお客さん向けのところがあって、はいはいはい、そしてもう一つはこの食べるところがあるというところなんですね。なるほどね、あ、3点セットですね、
はい、わかりました、
うん、まあ、業務用のところはちょっと入れないで見るところだったんですけども、はい、まあ、たくさんの方が朝から来てました、うん、ほとんどの人はもう 朝一から行くということで、もう6時7時ぐらいから、
なるほど、
すごいやっぱり観光客にはにぎわってましたね。
そうですか、うん、そのだからフィッシュマーケットというとまずは浮かんでくるのは なぜか日本が長いせいか、お寿司なんだけど。
そう、
ありますか。
ありました。
ありましたか。
お寿司ありました。
食べました。
食べました。
どうでした。
うん、やっぱり日本が美味しいかな。
なんで、
やっぱりね、なんて言うんだろう、その握り方が若干違うというのかな、巻物も若干違うし、お米がやっぱり違うなっていう感じがしました。あとはね、うん、オイスター、
オイスター、おー、
牡蠣、いいね、日本の牡蠣って若干大きめなのかなと思うんですけど、ちょっと小ぶりなもので、
なるほど、
もう皆さん山のように食べてましたよ。
あ、そうですね、はいはい、う
ん、あとは有名どころ、ロブスターです。
あー、ロブスター有名ね、オーストラリア。
大きかったですよ。
これはどう、ロブスターですか。
もう両手に抱えるぐらいのロブスターの大きさを皆さんガツガツ食べてました。
食べてましたというのは、ロブスターを茹でて
ロブスターを半分に切って食べてました。
うわ、
あとちなみにフィッシュ&チップスってあるじゃないですか。
ありますあります。
私ね、はい、初めてオーストラリアに行った時に、うんうん、フィッシュ&チップスとチップスって普通の薄いチップスだと思ったんですよ。あ、
ポテトチップスね。あ、間違いね、はいはいはい、
そしたら多分お分かりになる方いると思うんですけど、チップスってポテトなんですよね。
そうですね、まあ、フライドポテトですね。これでもね、イギリスなんですね。
あ、そうなんだ。
そう、イギリスの言い方で、うん、フィッシュチップスだからフライドしたタラですね、普通は。
タラですかね、
うん、タラのフライに添えて、うん、そのフライドポテトを入れるんですけど、うん、その上に、まあ、ビネガーをかけるっていうものなんですけど、うん、それは、まあ、イギリスからオーストラリア行くわけですから、
はい、
だからチップスというのはフライドポテトで、
はい、
でポテトチップスはクリスプスって言うんです。
うん、
クリスピーだから、
クリスピーでね、
ですね。それは多分アメリカでは通じないかと思うんですけど。
そうなんだね、うん、なんでこのね、牡蠣の脇に山盛りのポテトフライがあるんだってい
いね。私食べたい、
はい、もうすごいてんこ盛りなんだよ。
大好き、うん、
でも皆さん平気で食べてる
わけだ。わかる、私も平気で食べたいです。すごい大好物です。
さあ、もう一つ質問です、
はい、
大きなタコがありました。
タコ、はい、
タコ
8本のタコ、
そう、はいはい、あれが機械にこう巻きつけられてました。
やだ、何これ。
なんででしょうか。
なんででしょうか。
ね、
ドライするためですか。
タコってね、こう叩くんですって。パンパンパンってこう機械とともに、叩くと味が良くなるんですって。
そんな、何、叩くタコということ。
食べる前に叩く叩くだから普通ほら人間が叩くと疲れるじゃないですか、だからまあお刺身にする前に機械に巻きつけて機械が回る、そうするとパンパンパンと叩いてくれるんですって。
なるほどね、
まあ、最低40回から50回タコは叩かれるらしいですよ。
でもね、納得しますね。だってお肉を炒める前とかステーキとかもそうですけど、ドイツではね、肉専用の資格のあるギザギザついてる木製のハンマーあるんですよ、
は
い、でそれで肉を叩くわけだ。それで柔らかくするんです。
まさにそれかもしれない。
そうだと思います、ね、その感覚じゃないかなと思いますけど、
はい、なんかタコさんちょっとかわいそうと思うぐらい。
その時はタコはどういう様子、これで生きてた。
多分半分寝てるような感じだったんですけど、まあ、ちょっとかわいそうでしたけど、ほとんどの鮮魚が冷凍1回するんですって。で冷凍1回してる中でそのまんまお湯の中にポンと入れてキュッって、ね、さよならっていうことになるらしいですけど、まあ、でもそれだけ新鮮だということですよね、
まあ、そうですね、うん、でもねタコも気の毒ってい
うか。そうですよね。さあ、そしてもう一箇所、
はい、
ワイナリーに行ってきました。
あ、ワイナリー、うん、有名ですもんね。オーストラリアのワイン、
オーストラリアと言ったらやっぱりワインも有名だと思うんですけど、
そうですね、
ブルーマウンテンズというところなんですが、はいはい、よくコーヒー豆のブルーマウンテンってあるじゃないですか。
ありますあります。
あれはジャマイカのコーヒー豆ですけど、はい、このブルーマウンテンズというのはユーカリの葉が、ユーカリから出る油が太陽の光に当たると全部ブルーになるんですって。それが全部山にこう光ってくることになるとまさにブルーマウンテンズと。なるほど。
だから実際に青色に見えるわけですね。
見えるらしいです。ユーカリといえばコアラの ね食べるものとして有名だと思うんですけど、はいはい、オーストラリアワインの発祥の地と言われますハンタバレーに行ってきました。
ハンタバレー、
はい、シトニーの中心部から車で2時間から2時間半くらい、はい、基本的にはワインツアーということで、うん、テイスティング、あと最終的にはお買い求めということになるわけですけど、うん、そうだな、白赤3種類ぐらいずつとか、あと何泡とかね、ロゼとかね、いろんなものを試しながら3カ所4カ所と回ってい
いです、ね、
最後にはどんな味かわからないままほろ酔い加減で、
そんなもんですね、
はい、一日終わってしまいましたけどでもなんとこのハンタバレーの地はですね、うん、オランダの国に匹敵するぐらいの広さなんだそうです。
ああそうですか、うん、
で170軒のそのワイナリーがあるということで、まだまだこれから増えていきそうな感じですよ。
でオーストラリアの気候は乾燥してるから上手にワインも作れるわけですね。
そうですね。
一つの必見なんですよね。だから湿気は合わないから乾燥がポイントらしいよ、ワインの。
やっぱりそうですよね、
暑いと乾燥ですね、
はい、やっぱりフルーティーなワインはね本当に美味しいなと思いましたし、
へえ、じゃあお気に入りのワインを見つかったんですね、
はい、何本か買ってまいりましたが、
いいですね、
はいはい、とっても楽しいワインツアーでございました。
いいですね、
はい、さあ続いて曲いきましょう。
はい、はい、続いては、ちょっとハッピーになったチアリナに、差し上げたいと思いました、はい、フェル・ウィリアムズのハッピー、どうぞ。
アンナと
チアリーナのおしゃべりブランチ。Stronger voice.
Did you know that? Aha!
はい、チアリナ、今日のメインディッシュは、
はい、今日はですね、旅日記を語ってきたわけですけれども、私最大の汚点としましてですね、
そうですか、
はい、忘れ物をしてきてしまいました。
忘れ物というとどういうもの、はい、日本に
大事な私の体から話してはいけないくらい大事なノートパソコンだったんですけど、
ノートパソコン、
それもノートパソコンに今回 そのオーストラリアの資料を全部入れたんです。
あ、そうですか、
はい、全部入れて、はい、基本的にはノートパソコンって機内持ち込みだと別に自分がほらスキャン通すじゃないですか。
そうですね、
で大事に大事に抱えて持っていったわけですよ、それをある空港に置いてきたわけです。
これは何、千春菜忘れて置いてきたわけですね、
はい、私の完全なミスですね。
なるほどね、は
い、で全然もうそのまんま新潟便に乗って帰ってきました、はい、さあ家へ帰りました、はい、さあ仕事しようかな、あらないぞもう大変ですよ。
大変ですね、コンピューターないと大変ですね、
コンピューターないとね、こんなに不便なんだなって改めて思いましたけど、
そうですね、そのデータどうしましたか。なんか常にどっかの
別にね、
ハードディスク、ドライブですか、ね、入れてますか、それともクラウドかどっかに一応、
うん、ある程度はね、でもそれって1年ぐらい前だったかなっていう感じなので、
そうなん
だ、最近のものはほとんど入れてないわけですよ。さあそこでアネに質問です
あ
さあ忘れてきました、
はい、
これを何とかして元に戻したい、自分が欲しいと思いました、
はい、
いろんなところに連絡しますよね、はい、責任を取ってくれるのは忘れ物をした時に乗った航空会社、
はい、
もしくは現地の航空会社、
はい、
もしくは現地の空港、どこでしょう。
さあこれはどこで置いてきた
によ
るんだよね。だって入国してないじゃないですか、
うん、
多分乗り換えなんですよね、乗り継ぎですよね、うん、なのでこれはなんか国じゃないスペースであって、うんうん、だからどういうこと？
空港っていうのはどこの国にも所属をしないものなんですね。
そうですね。これは入国したら、うん、出国したらそうなんですけど、うん、パスポートコントロール終わった時点で、うんうん、そのスペースはもう無国籍スペースなんですよね。
そう、改めてわかりました。
でもね、私だったら例えばフランクフルト空港だと考えると、うんうん、多分フランクフルト空港の運営会社、うん、あるんですけど、うん、フラポートという会社あるんだけど、はいはい、そこにまず、頑張って問い合わせるんですけど、うん、
で私はですね、帰っていた時の航空会社に問い合わせしますよね。そしたら、先方に置いてきたところの国のところに問い合わせをしてくれと、で電話をしました、
はい、
そしたら
確かに届いてます。
あ、よかったですね。ありましたね。よかったですね。
そう、じゃあすいません、送ってもらえますか。はい、できません。
なんで
送ってもらうことはできないんですって。基本的には。
え、着払いとかもダメ。
着払いもダメだって。
えー、
で最終的に向こうは何て言ったか、取りに来てください。
あ、なるほどね。
はい、それしかないんですって。
そ
う、だから例えばオーストラリアに忘れました、オーストラリアに取りに行くしかない。
いや、まあそれは分かるんですけど。
そう、
そう、
だから私がドイツに忘れ物をしてきたらドイツまで取りに行かなきゃダメだ。
これは他の人代弁してもらって代わりに行ってもらえることできますか。
それでですね、他の人が行ってもらう場合は他の方のパスポート、私のパスポート、実際こういう経緯を取ってこの品物を取りに行きますよっていうね、経緯をちゃんと説明して相手も了解した後に取りに行かないと受け取りは不可能だそうです。
わお、非常に厳しいですね。厳しいですね。まあ、あのもちろん今のあの世の中ですから、それはまあいろいろ、
ね、
あの、
うん、
特にコンピューターとか何か入って怪しいこと入ってませんかとか、
怪しい
ですよね、怪しい、怪しい、なんかあのただのラプトはこの声に置いたらもうまず警察わーみたいな、
そうですよね、
調べてきましたね。だから偉いことはやっちゃいましたね。
そう、多分ね、周り囲んでたんじゃないかなって思うんですよ。
おい、
だから多分飛行機の中に忘れれば、そのね飛行機会社に問い合わせをすれば、ま
あ
ま
あ、もちろんあの
やってくれる、
マシン自体はもうなんか一緒ですからね、うん、
空港には絶対忘れ物はしちゃいけない。
なるほどね。
だからあの、まあ、飛行機に乗るときに最後もう一回 見回してないな、自分は荷物を持ったなって確認をしてから乗るべきなんだなと。
なるほどね。
改めて勉強しました。
それはそうですよ、はい、分かります。
ただですね、
う
ん、あの会社を通すとダメなんですよ、うん、ただ今回ある方のご声によって戻すことができたんです。
なるほどね、
うん、だから今こうやって言えるのは本当にその方に感謝なんですけども、本当ありがとうございましたって言いたいんですけども、まあ、会社を通すと基本的にはどこの航空会社も受け付けないっていうことだけは分かっていただきたいなと。
なるほどね。
改めて勉強しました。
わあ、すごいことになってるんですね。
はい、いい経験しました。皆さんもそれほどに気をつけましょう。
わあ、すごいですね。はい、
はい、じゃあ最後にお出かけお願いします。
はいはい、今日のお出かけはちょっと久々の映画です。実は私ものすごい気になる映画があるんですけど、
はい、
アニメ映画で、あの君の名はではなく、
はい、
この世界の片隅にという映画があるんです、
はい、
これはもう日本のアニメ界の第2弾で、あのものすごくヒットしてる、うん、今の、 あの上映中の映画なんですけど、
はい、
これ本当は漫画の元になっているもので、あの1944年の、コレという町に、あの広島に近いところに嫁いだ女の子のお話なんです、
はい、
でそのあの何ですか、あのそのアニメですから、
はい、
絵を見るとものすごい可愛らしいの、なんですから、その座ってる人の、絵が、
癒されますね、
この絵ですね。そう、癒されますので、すっごくなんかね、あの戦争どうのこうのとかそういうんじゃないのようですから、ぜひあのみんな足運んでみてください、
はい、
もうそうですね、シネウィンドで、今度は上映決まってますので、そこで、14日から、見ることができますが、今週の今日からの、21日からは、16時55分から19時15分までに見ることができます。なので、はい、シネウィンドは小さいシネマですから、あそこには、そうですね、一つシネマ一つしかないから、うん、その時間を確かに調べて、行った方がいいかと思います。非常に私の中では気になるの一つの、映画です、
はい、
あの漫画だったから、なかなかアニメ化できなくて、うん、そこで結局あのそうですね、片渕素直ですね、のという監督の、ことにやっとあの実現できたわけですので、
はい、
日本全国にものすごく盛り上がっているそうですよ、
はいはい、そしてあの今ねシネウィンドさんご紹介したんですけど、ユナイテッドシネマさんのチケットもぜひゲットしていただいて見ていただきたいと思うんですが、
そうですね、
チケプレのご紹介お願いします、
はい、チケプレもあります。これは問い合わせは、ファックスかメールでお願いします。ファックス番号は、0250-2351-00になります。もう一回言います。ファックス番号は、0250-2351-00 です、メールの問い合わせもできます、メール書いてアットマークにチャット、761.com までに送っていただければ、そうですね、チケプレに入りますので、はい、ぜひお名前も住所とかもちゃんと書いておいてください、
ね、はい、ぜひお出かけになってみてください、
はい、
アンナと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
さ
さん2回にわたってお届けしてきましたけれども、はい、旅ってやっぱりいいね、いろんな経験ができるね。
そうなんですよね、うん、あと一人で英語で頑張ったチアリーナは偉いと思いました。そうですね、
やっぱりね、経験だと思いますので、失敗しても恐れない、
恐れない、
うん、本当にあの若者にはぜひ頑張っていただきたいと、
頑張ってほしいですね、
うん、思いますし、はい、やっぱり旅に出るとやっぱり不自由なことって結構あると思うんですけども、
あるんですよ、
不自由の中にも何かあの経験することがあるし、帰ってくるとその自由がすごいなっていうことを改めて感じることができると思いますしね。そうなんですよね、
だからぜひぜひ、私もそこはオーストラリア行ったことないので、いつも気になってます、うんうん、ぜひ行きたいと思います。
ぜひ一緒に行こうね、
行きましょう、
はいはい、さあ来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手は千葉里奈と
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。